Okay, let's begin.
それでは始めましょう。
Let's start with prayer.
お祈りで始めたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
イエス様、あなたのお名前によって、御前に出ます。
And without your help, we cannot understand your truth.
あなたが助けてくださらなかったら、あなたの真実を私たちを理解することができません。
And so we just ask that you would help us today.
どうぞ今、助けてください。
Give us understanding.
そして私たちに理解する力を与えてください。
Help us to know what to do, not just on Sunday, but Monday and throughout the week.
日曜日だけじゃなくて、月曜日から金曜日までずっとあなたの御心をなすことを教えてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
You know, years ago, I started doing messages, and one day I was looking through my message file.
で、何年も私はずっと毎週日曜日メッセージしてますけども、過去のメッセージの、ノートをちょっと開いてみたんです。
And I noticed as I was looking that there was a pattern.
で、ちょっと調べてみると、いくつかのパターンがあることが分かりました。
And the pattern was that the messages I gave were the messages I liked.
で、そのパターンっていうのは、私は自分の好きなスタイルでこうメッセージしてるなっていうのが分かったんですね。
The topics were the topics I liked.
トピックは私の好きなトピックを選んでるんです。
And the Lord really spoke to me and said, that's not balanced.
で、神様は私にこう語られたんですね。それはなんかバランスが欠けている。
Yeah. That's like eating a cake set every day, every meal.
なんかいつもそれはケーキセットを毎日毎週毎週食べてるような感じだ。
But sometimes we need to eat spinach.
でも時々私たちはほうれん草も食べる必要があるんです、ね。
Eat healthy things.
もう健康になる必要があるんです。
And today's message is a little bit like that.
で今日のメッセージっていうのはそういうようなお話です。
It's from Psalms 49.
それは詩編の49章から見ていきたいと思います
。And it looks kind of serious.
大変シリアスなお話です。
And so that's why I'm wearing this outfit.
で、今日はこういう格好をしているのはそういう意味です。
To match where we're studying today.
今日話することにマッチした服装を今日はしているんです、ね。
And today I'd like for us to read, from verse 1 to 15.
今日は49章の1節から15節までお読みしたいと思います。
Let's read it in Japanese alone.
それでは日本語だけでお読みしますので、英語の方はどうぞ前の方にもありますので、お読みください。すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も、尊い者も、富む者も、貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私はたとえに耳を傾け、盾ごとに合わせて私の謎を解き明かそう。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで中傷する者の悪意を。己の財産に信頼する者どもや、豊かな富を誇る者どもを。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。人は常しえまでも生きながらえるであろうか、墓を見ないであろうか。彼は見る。知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし、人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。
Okay. This is written by someone who is sharing his life experience.
この詩篇の49章っていうのは、この詩篇を書かれた人の人生をここで分かち合っているんですね。
And if you look at what he's saying, you begin to realize,He had some problems with what he saw in the daily life.
で、読んでいくと、その作者が毎日の生活の中で見てきた問題っていうのをここで話をしてくれてるんですね。
The questions behind this are, why do rich people, even if they're bad, some people become rich? Why?
その質問はですね、作者が投げかけた質問っていうのは、悪い人であっても、 富んでいる人がいる。
Yeah.
なぜでしょう。
Why is there poor? Good people, but they are still poor.
いい人なのに貧しい人もいる。
It's not fair.
それは公平ではない。
God, why?
神様、どうしてでしょうか。
You can see as you're writing here, he's looked at life and he struggled with these questions.
そういう人生のいろんな人生を見て、この作者が本当に心の中が本当にもう悩んでいるっていうことがよくわかるんですね。
Why are bad people so successful?
悪い人がどうして成功を収めるんだろうか。
And you know what? Asking such questions is not wrong.
そのような質問を神様に投げかけるっていうことは決して悪いことじゃないんですね。Yeah.
And all through the Psalms, you will see the writer of the Psalms asking God, why this, why that?
で詩編を見てみると作者の多くの人たちが神様にどうしてこういうことが起こってるんですか、どうしてこういうことが起こってるんですかっていうふうに質問を投げかけてるんですね。
So in your prayer life, it's okay to ask questions.
ですから皆さんの祈りの中で神様に質問をするのは良いことなんです。
But when we ask, we need to be very careful about what is the setting of our heart.
でもその時に私たちは自分の心はどういう心でそういうふうになっているのかっていうのを調べる必要があるんですね。
Because we can have the wrong kind of attitude when we're asking these questions.
神様に私たちが質問するとき、私たちは悪い心で質問することもできるからです。
Some people come to me and they say, Rob, I'm not going to believe in Jesus.
ある人がですね、私のところに来て、ロブさん、私は神様を信じないって言うんですね。
And why is that?
どうして？
Well, my friend pressured me 5 years ago.
もう5年前に私の友達がクリスチャンになれ、クリスチャンになれってもうプレッシャーかけてくるんだよ。
Yeah, and because I was pressured, I'm not going to believe anymore.
もうそんなプレッシャーかけられてもう信じたくない。
Yeah. And when you listen to people like that, it's not an honest heart.
もうそういう人たちの質問を聞いてるとですね、感じると思うんですけども、決して正直な心じゃないんですね。
It's an excuse.
それは言い訳、ただの言い訳なんです。
I don't want to change.
もう変わりたくない。
And I have an excuse.
もうだから言い訳したいんだ。
Five years ago.
5年前。
This happened to me.
こんなことが起こったんだ。
So don't tell me anything. I'm going to live life my way.
もうだからそんなこと言わないで、もう自分自身の生き方で生きたいんだから。
My hurt is my badge of protection.
もう私の心の通りに思うままに生きたいんだから。
Yeah. And so we need to be very careful. When we ask God questions, it's okay, but we need to ask our heart.
ですから私たちが神様に質問することはいいことなんですけども、私たちの心がどういう状態かっていうのを調べる必要があるんです。
So I have a question for you.
ですから皆さんに質問があります。
If there is a God,
もし神様が実際にいるならば、
and he's good,
そして神様が良い方ならば、
yeah, he is loving,
そして皆さんを愛しておられるならば、
if there is such a God,
そのような神様がいるならば、
do you want to know him?
皆さんその神様を知りたいと思われるでしょうか。
Be honest with yourself.
皆さんご自身が正直になっていただきたいと思います。
Do you really want to know him?
そのような神様を皆さん知りたいと願うでしょうか。
Or do you just want to live life your own way?
でも反対に皆さんご自身の生き方で生きたいでしょうか。
Yeah. And so what we can learn first from this place in 49 is it's okay to ask questions to God.
ですから詩編の49章で最初に学べることは神様には質問してもいいっていうことなんです、ね。
But we need to have the right kind of heart.
でもその時私たちは正しい心で質問する必要があります。正直な心で、神様、私はあなたのことを知りたいんだっていうこと、
If you're good, please show me. I really want to know.
神様が本当に良い方ならば、私はあなたのことを知りたいんです。どうか教えてください。
And if you have that kind of heart, God will begin to show you.
もし皆さんがそのような心で質問していくならば、神様ご自身が現れてくださるんですね。
Yeah, that kind of attitude is the secret to understanding the Bible.
ですから聖書を理解するための秘密の一つっていうのが、そういうような正直な心を持つということなんです。
It's your attitude.
皆さんの心の態度なんです。
God, I want to know the truth.
神様、本当に真理を知りたいんです。
Do you have that kind of an honest heart?
皆さんどうでしょうか？そのような正直な心をお持ちでしょうか？
That is the first thing we can learn from this section here in the Bible.
そのことがこの詩編の49章から学べる最初のことなんですね。
And when we ask God questions, we need to be careful about the way we are looking at God.
そしてもう一つ、私たちはこのような質問をするときに、どのような態度で神様を見るかっていうことも必要なんですね。
Because many, many people, they look at God like a vending machine.
なぜならば神様を見るとき私たちは 時としてですね、神様を何か自動販売機のように見てしまうときがあるんです。
God is New Year's. For example, God is お正月。
神様がなんかお正月のような、
I want you to bless me.
私を祝福してください。
And so I'm going to give you this money.
だからこれだけお金をもう入れますから。
And どれにしようかな。 Bless me.
自動販売機のお金を得てどれにしようかなって、はい、これも祝福してみたいな。
That is no way to address the God of the universe.
それはこの世界を作られた神様のスタイル、まあ、姿ではないんですね。
God is not our waiter.
私たちのウェイターではないんですか。
In the restaurant, we can say, "Hey, boy, boy," and he can, "Hi, どうでしょうか?" And he can come. ついでに you can do that.
レストランに行くとウェイターの人がですね、はい、はいって言って呼ばれたらすぐ飛んで行っていろんなことをしてくれるわけですけども、神様はそんな方ではございません。
When we ask God questions,
もし私たちが神様に質問をするときに、
we need to have a humble attitude.
皆さんが謙遜な心を持つならば、
God, I have this kind of question. Please show me in your way, in your time.
私はこんな質問があるんです、神様。だから、あなたの方法で私に語ってください。そういう心です。Yeah.
Point number two,
二つ目のポイントがあります。
To demonstrate point number two, we have a little bit of a drama.
二つ目のポイントをお話しする前に一つ、ドラマがあります。
The young men of the church are going to show us something.
教会の若い人たちが皆さんに今からあることをお示ししたいと思います。
So, どうぞ。
どうぞ。
Thank you, gentlemen.
ありがとうございました。
Give him a hand.
I'm gonna give a brief.
For those of you who are listening on the internet,
実はこの教会のメッセージというのはインターネットでも流れているので、その人たちのためにちょっと解説を入れたいんですけども。
Yeah. I'll explain. Four men just came in and they left in the front of the stage here a coffin.
で今あの4人の若い人たちがゆっくり入ってきてここにお棺を置きました。
Why in the world in the middle of a church service would this happen?
もう教会の礼拝の最中になんでこんなことするんでしょうか。
Yeah, a coffin.
お棺ですね。
Well actually, the reason is because where we just read, this writer is telling usThere is a very important thing that we can learn from death.
で、なぜこの話をするかというと、この詩篇の49章を書かれた作者が死から大切なことを学べるということを言ってるからなんですね。
This is a real coffin.
これは本当に死、あの、本当のお棺です。
It's the cheapest one.
一番小さい、あの、安いお棺ですけど。
Yeah. And reality is...Every one of you, sooner or later, is going to go into one of these.
で、現実には私たちはいつかは分かりませんけども、すぐかもしれないし、何年後かもしれないけども、私たちは死んでこの丘に入るわけですね。
Me too.
私も入ります。
You and I, sooner or later, will go into a box like this.
皆さんも私たちもいつかはこの箱の中に入るんです。
Yeah. And we need to realize that when we live our life.
そのことを私たちは生きている間に理解する必要があるんです、ね。
Because many, many, many people do not realize that is what the situation is.
多くの人たちがこの現実を理解しようとしないわけです。
The reality is, it doesn't matter how rich you are, you can be very, very rich, but the end result, you will go into the box.
現実っていうのは皆さんがどれほどお金持ちであっても人生の最後にはこの箱の中に入ると
思います。 And it doesn't matter how poor you are,
皆さんがどれだけ貧しくても同じことなんですね。
Sooner, you will go into the same place.
いつかはこの場所に入るわけです。
The rich person's box is a little bit fancier.
ひょっとしたらお金持ちの人のおかんはひょっとしたら箱はもっと、まあ、ファンシーな形をしているかもしれない。
And the poor man's box is very simple.
で、もう貧しい人はひょっとしたらその箱がシンプルかもしれませんけど。でも現実は同じなんです。
What the writer is saying here is that death is the great equalizer in the world.
この詩篇の49章の作者が言っていることは、死というのはお金持ちであっても貧しい人であっても人間をもう平等にしてしまうということを語っているわけです。Yeah.
Yeah. The highly educated man from 東大。
東大を出たようなすごい教育の高い人であっても。
From Harvard University。
ハーバードを出たような人であっても。
Where will he go?
どこ行くんでしょうか
?The box。
箱の中に行くんです。
Yeah. The man who only went to 山の町小学校 only。
山の町小学校だけを卒業した人であっても、
Where does he go?
彼はどこに行くんでしょうか。
一斉の The Box。
皆さん素晴らしいですね。
But many times we deceive ourselves.
でも私たちは私自身を欺いている時があるんです。
We think we're making money, we're making money, we're doing something really important.
もうお金を稼いでお金を稼いでなんかすごい大事なことをしているっていうふうに思い間違いをしてしまうときがあります。でも現実には最後にはそれがなくなってしまう、持っていけないということなんです、ね。
Once upon a time, these people were at a rich man's funeral and his coffin came up to the front.
で、ある時ですね、あるお金持ちのお葬式に行くとすごい大きなこうまあ。おかんが来たわけです。
And some men were standing on the side.
そしてそばにはですね、ある人たちが立っているわけです。
And they watched the fancy coffin go by.
そしておかんがずっとすごい大きなおかんがずっと運ばれてくるのを見ているわけです。
And one man whispered to the other man.
で、ある男の人が横の人にこう支えているわけです。
How much do you think he left?
どれぐらいの遺産があったと思うってみたいな。
And the man who answered said, he left everything.
で、その横の男の人は彼は全てを残していったんだよって。
You can't take anything.
何も持っていけないんだよ。
Everything stays behind.
全てのものはここに置いていくんだよ。
And so if you are getting your security from life, from money, you're in for a big shock.
ですから皆さんがもしお金とかそのようなものから安心感を得るならば、それは大変なことになってしまう、ね。
I'm safe because if something happens, I have this money in the box. Don't be so sure.
何か起こったらお金があるから大丈夫だっていうのは間違った考えなんですね。
カリフォルニア is right now learning this lesson today.
カリフォルニア州が今そのことをまさしく学んでいるんです。
Their houses are burning down.
家が燃えちゃってるんですね。
Yeah, millions and millions of dollars.
多くのお金がそれで損失を受けて、多くのお金が損失しているわけです。
Those expensive houses were their security.
その大きな家っていうのは本当に安心のために買ったわけですけども、
We have this house in California and it's so expensive. We are safe.
カリフォルニアですごいお金をかけて家を建てたので、私たちはそこでは安心だと思っていたわけです。
And then in a few moments, the wind came, blew through there, and it just became barbecue stuff.
でも一瞬のうちにですね、風が吹いて火が そちらにもう燃え広がっていって家がなくなってしまうという現実を見たわけですね。そうするとアメリカの株がこうどんどんどんどん落ちていくということが起こってくるわけです。
And so what this writer is saying is, what are you trusting in?
ですから詩篇のこの作者は皆さんに問いかけるわけです。何をあなた皆さんは信じているのか。
Are you trusting in something that you can see?
皆さんが目に見えるものだけを信じているのか。
If you're trusting in what you can see, you are trusting in a false security.
目に見えるものだけを信用しているということは、間違ったものを信じているということなんです。
Yeah. Money can deceive us into thinking that we are more important than other people.
お金っていうのは私たちを騙すんですね。なんか他の人にも自分がまるで重要な人のように思わせてしまうんですね。
Recently, I went to a wedding over here.
最近私はそこの結婚式に行ったんですけども。
And I noticed that the staff was moving differently.
で、その時に結婚式のスタッフがなんかいつもと違う動きをしてたんですね。
Yeah, usually when I go in there, they say, ah, Rob さん, ah, what's your like this?
普通は、まあなんか Rob さん, ah, こんにちは、みたいな感じなんですけど。
Yeah, yeah. But when I went in there, that they said,おはようございます。Like this.
でもその日だけ なぜかスタッフはなんか急に直立不動でおはようございますって言ったわけです。
Yeah, and they had these smiles pasted on their faces.
なんか笑みがもうないんですね、全然。
Yeah. And finally, one of them came up.
そして一人が私のところに来ました。
And he said, "Today's wedding, a very rich man's son."
今日はね、すっごいお金持ちの息子さんの結婚式なんだよ。
Be careful.
だから気をつけて。
頑張ってな。
頑張ってって。
Yeah. Isn't that strange?
すごい変ですよね。
Someone with money, all of a sudden, everyone moves different.
何かお金持ちの人っていうだけで、周りの人がなんか変な動きをしてしまうんです。
Yeah. This is a false respect.
それは間違った尊敬っていうこと
です。What if that man lost all his money in one day?
その人がですね、ある日突然お金を失ったらどうなるでしょうか。
Would that respect continue?
多分その人が集めていた尊敬は続くでしょうか。
No.
多分なくなってしまう。
In a moment, it's gone.
一瞬のうちになくなってしまうと思うんです。
How about the president of Nova?
Nova 英会話のNovaの社長さんを見てください。
Yeah. Last year. Ah, No. You know, like this. Last year.
去年はもうああっていう感じだったんですけど。
How about now?
今はどうでしょうか。
Suddenly everything is different.
急に全てが変わってしまうんですね。
Are you getting any respect from what you have? Be careful.
皆さんどうでしょうか。皆さんが持っているものから皆さんは自分は尊敬を得たいと思うでしょうか。
It's a false respect.
それは間違った尊敬なんですね。
Yeah. And if we're not careful, we can use that position to then manipulate other people.
もし私たちが気をつけないと、そういう間違った尊敬を他の人にも影響してしまうんですね。Oh.
Sooner or later, where do all the famous movie stars go?
で、
せーの。
大変有名なムービースターであっても、必ず最後は箱の中に行ってしまうわけです。
Same as everyone else.
みんな同じことなんですね。
Yeah. And you know what? It's not just the rich people that have problems.
それはお金持ちの人だけの問題ではないんです。
People who don't have any money have problems too.
お金ない人も同じ問題を持っているわけです。
Because they believe the fantasy, if I just get more money, I will be happy.
それは本当にファンタジー、もう幻想なんですね。それはなぜかっていうと、お金を持っていれば幸せになれると思ってるから。
If I just work and work and get more money, the day will come when happiness will come.
もう働いて働いてお金をどんどんどんどん儲ければ、必ず幸せが来ると幻想しているんですね。
But reality is rich people are some of the most miserable people on the earth.
でも現実にはですね、お金持ちの人にたくさんこう悲惨な人生を歩んでいる人がいっぱいいるんですね。
They have money and so they can do things that they should not do.
お金いっぱい持っているからやってはいけないことをたくさんしている人もいっぱいいるわけです。
And then they're lived with the fear of how can I control and protect what I have.
そしてその持っているお金をどうやって守っていったらいいかって言っていつも恐れているわけです。
Yeah. And so this box is a reminder to us.
ですからこの箱っていうのは私たちにそのことを思い出させてくださるわけです。
What is your priority for life?
私たちの人生の優先順位は何に置けばいいでしょうか。
What is most important?
何が一番大切でしょうか。
Yeah. This is what this box can remind us.
この箱がそのことを思い出させてくださる。
Sooner or later, all of us will go here, including myself.
いつかは自分も含めて私たちはこの箱の中に入るんです。
So far, this is kind of depressing message.
なんかちょっとがっかりするようなメッセージでしょうか。
Yeah. But I have good news.
でも良いお知らせがあります。
And it's verse 15.
それは15節にあります。
Read verse 15.
15節はもう一度読みします。しかし、神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。
The good news is that for some people, your life does not have to end in a box.
良い知らせは、ある人はこの箱の中に自分の人生を置いていく必要がないということなんです。
Yeah. That a new life can begin.
新しい人生が始まるということなんです。
A new life that is much more wonderful than this life.
この地上の人生よりももっともっと素晴らしい人生が待っているということなんです。
And the way to do that is to believe in Jesus Christ.
それを得るには、イエス様を信じる必要があるんです。
To believe that he really came to this earth,
イエス様がこの世に来られたということを信じる必要があるんです。
He died on a cross,
そして十字架の上で私たちの罪のためにかかってくださった。
For all of your selfish way, all of my selfish way.
私たち全ての人の自分勝手な生き方のために十字架にかかられたということを信じる必要があるんです。
And the Bible promises that for those who believe in him, they will be given everlasting life.
聖書はこう語っているんですね。イエス様に信じて歩む人は永遠の命を持つだろう。
Yeah. And so this box for that person is not something that is everything is over. It is a sign of a new beginning.
ですからそのような人はこの箱に入ってもそれが全ての終わりではなくて新しい人生の始まりなんだということなんです、ね。
A wonderful new beginning.
新しい素晴らしい始まりなんです。
And in this life, the new life, there will be no crying.
そして新しい人生っていうのは
New life is... no, in this eternal life, there will be no crying.
crying? あ、ごめんなさい。新しい人生には悲しみがないんです。
Yeah. You'll be with Jesus.
イエス様と共にいる人生なんです。
Yeah. How are you spending your life?
皆さんはご自分の人生をどのように過ごしていらっしゃいますでしょうか?
Are you putting your effort in things that burn up?
何かなくなるもののために皆さん力を費やしているでしょうか? なくなるもののために。
Yeah. Or are you putting them in things of eternal value?
あるいは永遠になくならないもののために永遠に存在するもののために皆さんは時間を過ごしているでしょうか、
yeah. There's a very famous sinking of a ship in 1912. Do you know?
1920年に大変有名な船がありました、
Titanic.
Titanic 皆さんご存知でしょうか、
yeah. And on, that's, the Titanic is not just a movie, it really happened.
タイタニックっていうのは単に映画だけじゃないんですね。実際に起こった出来事のお話なんです。
Yeah, and in the real story of the Titanic, there was a pastor on that ship.
で、本当の話の中ではタイタニックにはある牧師さんがおられた、乗っておられたんです、
ね。His name is John Harper.
で、その人の名前はジョン・ハーパーさんという人でした。
And the ship began to sink.
で、船がこう沈みかけていた時に、
And everybody began to run in a panic.
で、すべてのその乗船している人はパニックになりました。
And they ran towards the lifeboats.
で、ライフボートの方にみんながこう走っていったわけですね。
And they began to quickly realize there were not enough lifeboats for all the people.
でも、そこで分かったわけです。十分な船がない。ライフボートがない。
And this pastor shouted in a big voice.
で、その牧師さんが大声で叫びました。
In a loud command.
で、大きな声で叫んだんですね。
Yeah. Women and children first!
女性と子供が先に乗りなさい。
And then after that, those who are unsaved.
で、そして救われてない人が先に乗りなさいって言ったんです。
Yeah. And everyone listened and they followed.
で、そこに乗ってる人はそれを聞いてみんな従ったんですね。
And so because of that, many children were saved and lived a full life.
そして多くの子供たちがそこで救われたんです。
Yeah. And then finally, as the ship sank deeper and deeper,He turned to a one man next to him and he took off his life jacket and he gave it to that man.
そしてまさに船がこう沈むときにその牧師さんは隣にいる男性に自分のライフジャケットを脱いで渡したんですね。
And then the ship went down.
そして船が沈みました。
And he was left swimming.
そして泳がないといけなくなっちゃった。
And as he was swimming, he did the most amazing thing.
そしてその牧師さんが泳いでいるときにすごい驚くべきことが起こりました。
Yeah. The water was so cold, he only had a few minutes.
水がすっごい冷たかったんで、多分泳げたとしても数秒だったと思うんですけども。
And as he was swimming, he looked out and he saw another man holding on to a piece of wood.
で、泳いでる時に遠くでですね、木に捕まっている人を見たんです。
And he said, "Are you saved?"
で、彼は叫びました。あなたは救われていますか?
Do you believe in Jesus?
イエス様を信じてますか?
And the man said, "No."
で、彼は、ノーって言いました。
And so then he came by him again.
そしてその丸太に捕まっている人のところまで泳いで行って、そしてその人をイエス様に導いたんですね。そして彼は沈んでいきました。そして亡くなったんですね。彼の中には恐れがなかったんです。死に対する恐れがなかったんです。
And if you make Jesus your closest companion, your Lord and Savior, you can live with that kind of boldness.
皆さんがもし私たちがもしイエス様とそのような関係を強い関係を持つならば私たちも本当にそのような安心感を得ることができるんですね。Yeah.
If you are living in fear of death, something in your life is holding you back.
もし皆さんが死に対する恐怖を持っているならば何か皆さんをこう押しとどまらせるものがあると思うんですね。
Yeah. It will imprison your activities. It will hold you back from doing many things.
何かをしようとすることから皆さんをこう遠ざけることがあると思うんですね。
Yeah, but you don't have to live that way.
でも皆さんはそのように生きる必要はありません。
You can live with peace.
安心して生きることができるんです、ね。
With confidence.
自信を持って生きることができるんです、
ね。Yeah. Even if I go in the box today, it's not over.
今日ここにもし私たちが箱の中に入ったとしてもそれが終わりではないんです、ね。
It's just a new beginning.
それは新しい始まりなんです。
And then my eternal life begins.
そして私たちの永遠の人生がそこから始まるんです。
And as you make your relationship with Jesus Christ, that confidence becomes stronger and stronger and stronger.
そして私たちがイエス様との関係を日々強くしていくときに、私たちのイエス様にある自信っていうのがどんどんどんどん強くなっていきます。
And it'll be a tremendous peace.
それがすごい 平安になるんですね。
And you will be able to be a confident blessing to the people around you.
そして皆さんの周りの人たちにもそのような自信を与えていくことができるんです。
And so I have a question for you today.
ですから今日皆さんに質問があります。
Yeah. Who are you trusting in?
皆さん誰を信用しますか?
Are you trusting in your bank account?
皆さんは自分の銀行口座を信用しますか?
Are you trusting in your house?
皆さんの持っている家を信頼しますか?
Are you trusting in your insurance policy?
皆さんの保険を信用しますか?
Are you trusting in Jesus?
それとも皆さん、イエス様を信頼しますでしょうか?
Now, this world is changing very quickly.
世界が本当に目覚ましく変わっていっています。
Global warming has come.
で、本当に気候も変わっていっています。
Yeah, large areas are burning.
そして、いろんなところが火事になっています。
Strange weather patterns.
で、変な気候になっているんですね。
Now is not a time to put trust in what you can see.
皆さんが見えることに信頼を置く時代ではもうなくなっているんです。それはすごい間違ったタイミングなんです。50年前だったら、その見えることに信頼を置いてもよかったかもしれません。でも多くの変なことが起こっているんです。でもその中で一つだけ変わらない約束があります。イエス様を信じるということです。そしてそのことによって私たちは永遠の命を得ることができる
ということです。
この箱がもう恐れを私たちにもたらさないんです。これが私たちの新しい始まりを意味するんです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の皆によってあなたの御前に出ます。
And we are living in a very difficult time.
私たちは本当に大変な時代に生きています。
Yeah. Things that we trust in are being destroyed.
私たちが今まで信頼してきたものが壊れていっています。
Yeah. But you will never change.
でもあなたは決して変わることがありません。
You have promised to never leave us, never forsake us.
あなたの約束は私たちを絶対に裏切らない、そして私たちを一人にしない。
Lord, I just pray that.Today will be a turning point for many of us here.
今日ここに集められた人の多くの人たちにとって今日ターニングポイントになると私は信じます。
That we will not just trust in the things that we can see.
私たちが目に見えるものを私たちは信頼を置きません。
But that we will trust in Jesus.
でもイエス様あなたに信頼を置きます。
Lord, work in our lives, we pray.
どうぞ私たちの人生の中に働いてください。
You be our foundation.
あなたが私たちの基礎となってください。
I ask in Jesus' name.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.